今日恵みをいただく御言葉はヨハネの福音書の5章1節から13節です。ヨハネの福音書5章1節から13節。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。アメン。このベテスダの池のほとりには、大勢の病人や、盲人、足なえ、痩せ衰えた者たちが伏せておりましたけれども、それはなんで彼はここにいたか。新改訳の、下の方に仲介がある聖書を読むと分かるんですが、この3節の次、いきなり5節になってるんですが、実は、別の異本の方で4節があります。そこには、3節の後半からこういうふうに書いてあります。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。ね、ベテスダという名前の意味は、恵みの家という意味なんですけども、ちょっとこの恵みは、敷居が高い恵みのようです。恵みというのは一方的に神様から与えられる、本来受けるべきでないもの、ふさわしからぬものが受けてしまう素晴らしい命や祝福、そういったものを恵みというんですけども、しかしここで、病が癒されるというのは、御使いが水のところに降りてこられた時に水がかき回されてという状況で、それでなおかつその水がかき回された後で最初に入ったものが癒されるという、そういう癒しになります。そういうわけで、その場所、その状況、ちょっと想像してみてください。多くの病人たち、 足なえ盲人おります。現代の病院は、小綺麗になってて綺麗な音楽も流れていて、で、そこに確かに病んでる人や、また、年を召した方も大勢いて、で、中にはその病院を何か社交場のように、何か話を寂しいから話をしに来るような、そういう方も中におられますけれども、とにかく、共通していることは癒しを必要としている人たちが集まっているということです。で、この人気のある病院ではですね、もう本当に朝から列をなして今か今かと、待っているような状況かもしれませんが、この当時のベタニアの池はそんな悠長なものではなく、悠長すぎる 方ですね、逆に言えば。なぜなら見つかりがいつ水をかきますかわからない状況なんですから。そういうわけで、このベテスダのほとりでは非常に厳しい競争原理が働いておりました。実力主義ですかね。目の見えない人は水が動いたの見えない、足が慣れてる人は見えても飛び込めない。とにかく最初に入ったものが癒されるということは、2番目の人は癒されないんでしょうか。そういうわけで、そこにいる病人たちの上にも激しい競争があったわけです。言ってみれば社会の中から、弾き出されたような人たちに当たるのでしょう、病人たちですから。で、そこにおいてもなお競争があったんです。現代社会もこのベテスダのような状況が展開されていると思います。人々は激しい競争の中でいかに良い地位を得るかということに宿泊しております。ちょっとでもそこから外れてしまうと、もうその再起するのが非常に難しい状況ですね。今の社会では人々はその激しい競争の中をあえぐようにして走り抜いて、もう本当に癒されたいのに、休みたいのに、でも走り続けなくてはならない。ちょっとでも転んでしまったら再びその競争の列に加わることは難しいような状況です。現代の人たちはどんな恵みを狙っているでしょうか。この当時のベテスダの人たちは御使いが水を動かすという状況を虎視眈々と狙っておりました。現代では少しでも安定した生活を得るために、ちょっとでもいい大学に入るために勉強したり、ちょっとでもいい企業に入るために、本当に多くの苦労をしたりします。この教会には今30代40代の方が多いですけども、特にそういうところを通ってこられたのではないでしょうか。私もそうでした。あるいは、一部の女性の中には、少しでも収入の安定した高い旦那さんを得るために、いろんな工夫をしたりします。しかしですね、そうしたものを得てもこの御使いがかき回すベテスダのように完全な救いには至らないんです。いくらいい会社に入ったとしても、この会社は潰れないだろうと踏んで入ったとしても、潰れる企業は今続出しておりますし、また、この旦那さんは収入が安定している、優しくて かっこよくて背が高くて、でもその旦那さんがいつまでも優しくてかっこよくて背が高いわけではないし、収入もある日突然なくなるかもしれない。永遠ではないんです。ベテスダ、このように見つかりや力あるものや、あるいは人の立てた制度、すべて被造物に頼るものはこのように永遠に続く恵みの家ではないんです。一体どうしたらこのベテスダの競争に勝てるのでしょうか。主の方法はベテスダの池の競争に勝つ方法ではないんです。 ベテスダの競争に参加せずとも救われる方法はあるんです。その救いのキーパーソン、それがイエス様です。さて、この今読んだところを見ると、このベテスダのほとりで38年もの間病に伏せった状態で、そしてそこからずっと抜け出せない人がおりました。人が病にかかって床に伏せっている間というのは、本当にじっとりと長くつらいものです。それが38年という日々がそのような状況である、これはもう人にとって絶望的な長さ、生活もまた価値観もそれまでの積み上げてきたものも一切奪い去って、そしてもう凝り固まってしまうかもしれません。まあきっとそうでしょう。そこにイエス様が行かれたんです。イエス様はそのところに、ベテスダのところに訪問して、その人を見て、それがもう長い間のことを知って彼に言われました。よくなりたいか。もう38年ですよ、彼がこういうふうになったのは。もうよくなりたいかという、よくなりたいという希望はもう一体何年前に失せてしまったでしょうか。よくなりたいという思いも気力も希望も、もうとうの昔に失せてしまったのではないでしょうか。彼はよくなりたいかという質問に、それにはいともいえとも言わず、彼は言ったのは、むしろもっと深刻な彼にとって切実な問題でした。私に何々してくれる人がいないんです。私を構ってくれる人、私を面倒見てくれる人がいない。何か水がかき回された時、そこに連れてってくれる人がいないどころか、人たちは皆我先にと先を争って飛び込んでいき、癒されていき、人がいない、かまってくれる人。彼は一体何人の人たちが先起こして癒されていって、彼の目の前から去っていくのを見たことでしょうか。何々してくれる人がいないんです。もう他の人たちはみんな先を行って、私だけが38年という時をこのベテスダのほとりで過ごしている。彼はその苦しい状況をとつとつと言うんですけれども、イエス様はそれに何て答えたでしょうか。ああ大変でしたね、言ったでしょうか。彼はあるいは手を置いて早速癒したでしょうか。そうじゃないんですね。イエス様どうしたか。イエスは8節、イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。
アメン。
アメン。これ最初、もし聖書を初めて読む人が最初に読んだとしたら、なんて冷たい同情心のない言葉だ思うかもしれませんね。でも彼は、この人はつべこべ言うことをしなかったんです、ね、普通のもっと口達者な、クレームのできる人だったら、あなた一体なんて冷たいことを言うんですか、私が一体どんな苦しみをこの38年味わってきたか、あなたは知ってますかとか、ね、言ったかもしれませんね。でも彼はつべこべ言うことなく、ただイエス様の言われた通り起きて床を取り上げて歩いたんです。癒されたんです。
アメン。
ね、 イエス様からそういうふうに言われた通りを行った。主の方法はですね、この彼が望んでいたこと、38年願い続けていた水が動かされた時に水に投げ込まれるという、そのことではなく、ベテスダの池そのものから解放するというのが主の方法です。皆さんの中に何かこれが解決されれば、これが与えられれば私は幸せになれるという、そのこれ、この知恵の輪が解ければ私は38年この引っかかりが取れなくてずっと悩んできた、私の救いは知恵の輪がかちょって取れること。主の方法は、主の救いは知恵の輪を解いて差し上げることではなく、知恵の輪そのものから解放されてイエスの御言葉通り動くこと、それが主の救いの方法です。どうか皆さんの中にある知恵の輪を握りしめるのはもうやめて、そしてそれはもう落として、イエス様の御言葉が来たらその御言葉通り動いてください。
アーメン。
そうすれば解放されるんです。アーメン。この人には、癒されるための資質がありました。そのベテスダの池には大勢の病人や足ない盲人がいたにもかかわらず、なぜイエス様はこの人のところに来て癒して、癒されたらすぐに去ってしまったんでしょうか。イエス様は自動的に誰でも彼でも癒す、片っ端から癒すお方ではありません。もしそういうお方だったら、もはや2000年前に当の昔に病人はこの世から一人もいなくなっていたはずです。なんで病人と、癒される人と癒されない人がいるか。癒される資質があるんです。イエス様を知っていることでしょうか。いや、イエス様のことを30年間一緒に生活したり、一緒に遊んだり、一緒に飲み食いしてきた、そういうイエス様を知っている人が癒しに預かったかというと、そういうわけではありません。マルコの福音書6章1節から6節までをちょっと見てみましょうか。マルコ福音書の6章1から6まで。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていった。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いて言った。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。ね、ここの人たち、イエス様の距離の人たちです。イエス様のことを知ってるんです。イエス様とずっと長い間30年一緒にいたんです。でも癒される人は少なかった。なぜか、イエス様を救い主として受け入れていなかったからです。知ってるだけじゃダメです。イエスがどういうお方であるかをしっかりと信じて認識して、そして行動するんです。あなたは癒してくださるお方だと実際に自分の足で息、口で告白する。 この38年伏せっていた人はイエス様のこと知らなかった、書いてありますね。イエス様が自分を癒してくれた時、その取って歩けと言ったその人誰かって聞かれた時、誰だか知らなかったと書いてあります。イエス様のところ知らなくても癒された、ね、どういうことでしょうね。癒される資質というのはイエス様の言葉を言われたらその通り行うということです。
アーメン。
イエス様に言われたことをその通り行うのは、イエス様のことを知らなくてもその救いの御業が成就するんです。水をブドウ酒に変えた時、イエス様それ最初の奇跡で、それ以前奇跡を行っていませんでした。でもそのしもべたちはイエス様の言われたことをその通り行いなさいというその言葉に従って、イエス様がわけのわからないことをしているにもかかわらずその通り行いました。ところ水はブドウ酒に変わりました。イエス様が奇跡を行う方だと知らなくても言われた通り行った結果、この通り奇跡が起こったんです。また目に泥塗られた生まれつきの盲人、彼もそうですね。彼もイエス様がどういうお方か知らなかった。ただ目に泥を塗られた時、行ってどこどこにシロアムの池にまで行って洗いなさいと言われたその言葉通り動いた。つぶやかずイエス様に あなたひどいということも言わず、その言葉通りしたら癒された。彼はその後、ね、パリサイ人たちに尋問を受けるんですが、あなたは彼を誰だと心得るか、彼は預言者だと思います言いました。イエス様だと救い主だとは知らなかった。でも癒しの力が与えられた。救いの方法というのは御言葉通り信じて行うことです。そうしたらその癒しのパワーが有効化されて、そしてその働くパワーというのは圧倒的です。人間が何年何十年これだけはならないだろうと思っていたことが一瞬にしてなるんです。38年足腰立たなかったものが、その日イエス様の言葉をその通り信じて神経に力を込め意識して立とうとした時、実際に力が湧いてきて、もう38年失われていた感覚が取り戻されたんです。生まれつき目の見えない盲人も、生まれて一度も光も見たこともなく色も感じたこともない、その感覚を知らなかったものがイエス様のお言葉通り動いたら、それも癒された、開かれた。水はブドウ酒に変わった。お言葉通り実行するものはこのような圧倒的な奇跡を、パワーを体験することができます。そしてそれはどんな頑固な病気も洗い落とします。どんなに頑固な固定概念も覆されます。イエス様は人の頭の中よりもはるかに大きく、はるかに力あるお方です。信じる者はアーメン。
アーメン。
このイエス様はどういうお方か、イエス様はこの癒しの御業をなされた時、それはユダヤ人の祭りの時でした。である訳ではこの祭りの前に定冠詞が、ザ祭り、ザ祭りというとあの祭り、つまり杉越祭になるんですけども、とにかく別の祭りだとしても祭りの中の安息日、それはとても大いなる祭りの日です。普通の人だったら神殿を詣でるとか、あるいは何か特別な宗教的な儀式を行うとかするはずです。と ところがこの祭りの主人公であるイエス様は何をしておられたか。本来祭られるべき、まあ、本尊っていう言葉が正しいかどうか分かんないですけど、とにかく祭りの本尊なるお方はイエス様のはずなんですけれども、でもそのイエス様は、この祭りの主人公なるイエス様、この祭りの中には、人の中には行きませんでした。からどこへ行ったか。ベテスダの池、人々から忘れ去られてしまった人たちのもとへ行き、あらゆる競争に負け続けて、もうとうの昔に人々から追い越され、忘れ去られてしまった、すべての希望を失い果たしてしまった人のところに、イエス様はわざわざ訪問して、見つけて、声をかけて、救いのチャンスを与えてくださいました。ね、祭りの主人公なるイエス様は、本来神殿に行って人々からの称賛と賛美を受けるべきはずなんですけれども、なんでそうなんでしょうね。それはきっと人の祭り、神様を崇める、本来主の安息であるべき安息日なのに、人の学問や人の押し付けによって塗り固めてしまったような安息日に、それに対する怒りだと思います。サドカイ人たちは神殿でおそらく盛大な形式バッター祭りをしたことでしょう。でもこの世的なもの、この世的な救い、それが主体ではないんです。彼らはおそらくベテスラからもういかなる手段を尽くしても真っ先に水が浮かされた時に入って、そしてのし上がっていく能力はあったことでしょう。でも主の救いの方法はそことは全く別の方法なんです。すなわちイエス様の御言葉通りに実行すること、それだけです。イエス様はこのベテスダの池に伏せていた彼に救いの癒しのチャンスを与えてくださいました。イエス様が訪問しただけでは癒されなかった、彼自身の何かが必要だったわけです。その何かというのが、起きて床を取り上げて歩きなさいという、その言葉通り実行するということ。その実行する者だけが癒されるんです。
アーメン。
その他大勢の病人たち、彼らにはおそらくその癒されるための資質がなかったんではないでしょうか。イエス様が例えば盲目の人に目を開けて見えるようになりなさいと言っても、ちょっとあなた私の目見えないの知っててそんなこと言うんですかとか、まあ、きっと余計なこと言うような資質の人たちだったんでしょうね。とにかくイエス様は誰も彼も癒すというものではなく、むしろイエス様のお言葉通り実行するもの、それに対してこの癒しの力が働かれるんです。彼は癒された後宮にいました。イエスは宮で彼を見つけて、14節、そのうちイエスは宮の中で彼を見つけて言われた、見なさい、あなたは良くなった、もう罪を犯してはなりません、そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。私たちは癒されたら宮にいるべきです。
アーメン。
そしてもう過去のことは過去のことに戻ってはなりません。一体皆さんはこのベテスダでどんな競争に揉まれてきたでしょうか。皆さんは一体何年この床の中にいたでしょうか。どういう床にいたでしょうか。何を求めていたでしょうか。 主の救いの方法はベテスダの池が動いた時にその人を投げ入れるというみみっちい方法ではなく、皆さんをそのベテスダから解放するということ。
アーメン。
その解放される方法とはすなわち御言葉に聞き従いそれを行うということです。どうか御言葉を行うことによって皆さんの凝り固まってしまった固定概念から解放されますように。
アーメン。
凝り固まってしまった体、癒されないと思っていた体、もう自分はこんな性格になってしまってダメだと思っているその固定概念から解放される皆さんでありますように。
アーメン。
主は力強いお方です。どんな病からも、どんな固定概念からも主は解放してくださり、勝利を与えてくださるお方です。どうかこの主の限りない力を味わう皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
誠の安息の主であるイエス様、この38年の病に伏せておいた彼はこの安息日に真の安息に入りました。あなたの御言葉通り行ったからです。この時彼はあなたがイエス様であることを知りませんでした。どういうお方かも知りませんでした。それでも癒されたのは、自分の考え主義主張を前面に出すのではなく、自分を下ろしイエス様の言葉通り行ったからです。私たちも自分の考え主義主張、それまでの経験を押し出すのではなく、あなたの御心を優先させる私たちでありますように。あの知恵の輪が、絡まった知恵の輪が解ければ私は幸いになる。どうかその知恵の輪そのものから解放されますように。救いはイエス・キリストにあり、
アーメン。
イエス・キリストの御言葉通り実行することにあります。
アーメン。
今日このことを示してくださったことを感謝いたします。今しばし祈りのうちに主は私たちのうちに光を照らし、どんなベテスダがあったか、どんな知恵の輪があったか、それを示していただき、そこから解放していただきますように。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛するイエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
我らに罪を犯す者も我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。覚めよ、覚めよ、力をまとえ、あなたの美しい衣を着よ。無活礼の汚れた者がもうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけ、あなたの首から風を振りほどけ。まことに主はこう仰せられる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻される。されよ、されよ、そこを出よ。汚れたものに触れてはならない。その中から出て身を清めよ。主の器を担う者たち、あなた方は慌てて出なくてもよい。逃げるようにして去らなくてもよい。主があなたの前に進み、イスラエルの神があなたのしんがりとなられるからだ。主よ、私たちはただで生まれながらにして罪と死の奴隷のうちに、決して人間技で癒されることはないこの罪と死の病のうちにありました。ですからただで買い戻されるべきです。イエス・キリストの御言葉に従って命を得、癒しを得て解放を得ますように。いつまでもこのベテスダの堂々巡りから解放されますように。主よ、そのような汚れの中にいつまでもいてよいものでしょうか。主の器を担う者たち、主よ、あなたが私たちの前に進み、信頼となって守り導いてくださいますように。そしてあなたにあって健やかで、あらゆる面で不足もなく富んだものとなり、あなたの命の祝福を味わう生徒たちでありますように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが皆さん一同と共に今も後も余裕限りなくありますように。アーメン。アーメン。